4. 個人質問8ページ。31人の議員が行った質問の中から、いくつかを取り上げて用紙を掲載。
全員の個人質問は、市議会ホームページのインターネット議会中継で配信しています。
その1、暮らし健康。町内会ハンドブックを作成し、町内会への加入促進を支援。問い、町内会は任意団体だが、市民共同で地元町内会の協力を求めるなら、市も町内会加入率向上に向けて条例を作るなど、加入促進の意欲を担えないか。答え、岡山市では日本語に加え、英語、中国語、韓国語表記の町内会促進パンフレットを作成し、転入者や希望する町内会長に配布するなど支援を行っている。また、平成30年3月に全町内会長へ配布予定の町内会ハンドブックに、町内会加入促進のための項目を設ける予定。町内会加入率の向上は、町内会活動の活性化につながることから、岡山市としてさらにどのような取り組みができるか幅広く検討していく。事業系のゴミ処理手数料見直しの必要性を検討。問い、平成16年4月に変更した後、14年間手数料の見直しを行っていない。リサイクルの推進、施設の運営や整備に多額の費用が必要なことを考え、適正な料金へ見直しを急ぐべきではないか。答え、岡山市の事業系一般廃棄物のゴミ処理手数料は、キログラムあたり130円で、28年度にゴミ処理に要した10キログラムあたり約220円の費用との乖離が大きくなっている。処理に要したコストに見合った費用や原料化へのインセンティブの視点などから、手数料見直しの必要性について検討していきたい。ゴミからエタノールを製造する新システムを注視。問い、廃プラスチック類を油化し、燃料として利用することで、焼却施設の維持管理費が減額されるだけでなく、採算も取れる新システムが開発されていると聞くが、岡山市でも検討してはどうか。答え、岡山市では、廃プラスチック類をサーマルリサイクルし、発生した熱を電気エネルギーに変えたり、温浴施設へ蒸気を供給して利用している。用語解説。サーマルリサイクル。ゴミを焼却処理するだけではなく、焼却時に発生するエネルギーを回収利用すること。用語解説。終わり。多都市では、ゴミからバイオエタノールを製造する実験が行われたり、民間企業では、微生物の働きでエタノールとして発酵生産する技術を開発したという情報もある。今後、新システムの内容や運営の採算性、生成されるエタノールの質、量、利用方法など、様々な観点から注視していきたい。未来へつなぐ国際交流。問い、平成30年度の主な国際交流事業は何か。子どもたちが主体となる事業はあるのか。答え、姉妹都市締結60周年記念事業として、4月に米国のサンノゼ市から市民訪日団を受け入れ、姉妹都市締結50周年記念事業として31年1月頃に コスタリカのサンホセ市へ市民訪問団を派遣する予定。子どもたち主体の事業として、国際サマーホームステイ in 岡山2018を7月に開催し、ごとし1地域から50名程度を受け入れ、市内の中学生との交流プログラムを予定している。事業を通じて子どもたちの国際感覚の醸成や国際理解の促進を図り、未来への継続的な交流につなげたい。ワンコインと SIB で健康寿命延伸。用語解説。SIB、ソーシャルインパクトボンド。民間事業者が出資、融資等の民間資金調達により、事業を実施し、あらかじめ定めた成果指標の達成状況に応じて、市が事業費を支出するもの。用語解説終わり。問い。平成30年度からの国民健康保険被保険者の特定健診ワンコイン500円化を契機に、岡山市で取り組もうとする健康寿命延伸に向けた事業への誘導、連携や周知啓発を強化すべきでは。答え。特定健診のワンコイン化で一層の受診率向上を目指すとともに、岡山市が全国初と思われる SIB という仕組みを用いた新たな健康ポイント事業を行う。この事業により、市民は成果に裏付けされた健康になるサービスを享受でき、
一層の健康寿命延伸につながると考える。
その2、まちづくり防災。合意に向け調整が進む吉備線 LRT 化。問い、これまで岡山市、総社市、JR 西日本の3社で意見の隔たりがあった費用負担、役割分担などの協議が進展したと聞いたが、どのような協議だったのか。答え、平成30年2月に3社で費用や役割の分担などを議論し、いくつかの課題は残っているものの、おおむね合意に近づいてきた感触を得た。できれば30年3月末までに全体の確認・調整を行い、これまで整理してきたことを示したい。合意ができれば必要に応じて予算を確保し、3社で協議しながら1年程度をかけて LRT 化に向けた基本計画を取りまとめたい。支所・地域センターなどの耐震診断を実施。問い。地域センター等の耐震化の検討状況はどうなっているのか。答え。昭和56年以前に建築確認、旧耐震基準を受けた鉄筋コンクリート、鉄骨造等の市民サービス窓口は7施設あり、三津支所、武部支所、瀬戸支所、津高地域センター、公助地域センター、瀬能地域センター、小津市民サービスセンターの7施設あり、平成30年度に耐震診断の予算を計上している。診断結果により耐震の必要性や改修の必要な箇所等が判明し、その結果を踏まえ、耐震化計画指針に沿い、まずは災害対策を優先して耐震化等による施設の長寿命化の検討を進めていく。雨水管設置で浸水被害を軽減。問い、浦安排水区に幹線雨水管渠の設置計画があるが、どのような内容か、またどの程度の雨量に対応できるのか。答え、小島湾締め切り堤防北側の浦安ポンプ場から、K 県道岡山高線沿いの福浜小学校南側までの約 3.7km の区間で、地下約20m に直径 3.75m の雨水管を整備することとしており、平成30年度から7年間をかけて施工する予定。この雨水管の完成により、約4万立方メートルの雨水を暫定的に貯留でき、南区築港新町から南区浜の近辺の浸水被害を軽減することができる。法廷協議会を立ち上げて納得できる解決策を。問い、赤字バス路線の廃止申請に対し、国、県、交通事業者と早急に法廷協議会を立ち上げ、市民にも事業者にも納得できる解決策を模索してほしい。参加する交通事業者は何社を予定しているのか。答え、法廷協議会のメンバーは調整中だが、市内バス事業者全9社のほか、鉄道事業者として JR 西日本、路面電車事業者として岡山電気軌道株式会社、タクシー事業者を代表して岡山県タクシー協会の12社に参加してもらいたいと考えている。防災や景観形成を目的に電線の地中化を進める。問い、平成32年までの3年間に全国で 1400km の電線を地中化する計画を国が示した。岡山市の街灯はどれぐらいあるのか。積極的に進めるべきでは。答え、市内の地中化目標延長等は30年度開催予定の中国地区電線類地中化協議会岡山地域部会で決定される見込み。現在、県道岡山小島線、県道西大寺山陽線、都市計画道路上石岩井線の3カ所で事業を行っており、引き続き国からの交付金等を活用しながら、防災性の向上や景観形成などを目的に整備を進めていきたい。学生の総意で地域課題を解決。問い。平成29年度に開始した大学生まちづくりチャレンジ事業の感想は、また今後の事業展開をどのように考えているか。答え。大学生まちづくりチャレンジ事業の効果の一つは、学生が地域の団体等と一緒に行動することで、地域への愛着を深めていくことであり、今回参加したすべてのグループにその雰囲気を感じた。もう一つの効果は、柔軟な発想で地域の課題を具体的に解決していくことである。例えば、大賞を受賞した山陽学園大学チームの中区南部地域の災害避難マップを住民が活用するなど、課題解決に向けての動きもある程度できていると考えている。
30年度は、岡山市と連携協定を締結または締結予定の川崎医科大学、岡山県立大学など、市外の4大学を新たに加え、取り組みの裾野を拡大する。
その3、文化教育。着々と整備が進む造山古墳、専属古墳。造山古墳は造山古墳です。問い、平成29年6月定例市議会で、造山古墳について、より興味深く歴史背景や文化財の状況を知ってもらうため、必要な整備の方向性を29年度中にも見定めたいとの答弁があったが、その後の考えは、 また専属古墳の整備計画は、答え、造山古墳はボランティアガイドの力を発揮してもらえる環境整備を当面の方向性とし、31年度末までに来訪者のためのガイダンス、案内ができるように整備していきたい。専属古墳も31年度末の整備完了を目指し、30年度は後円部の墳丘の形を復元した上で、埴輪のレプリカを配置する予定。東大寺サミットへの参加を検討。問い、東区瀬戸町には国指定史跡の東大寺万富河原窯跡がある。東大寺建立などに関わった自治体で構成され、2年に一度開催されている東大寺サミットに岡山市も参加しては、答え、合併以前は旧瀬戸町として加盟していた時期があると聞いている。一つ一つの交流を通じて岡山市を発信していくことは非常に重要であり、東大寺サミットへの参加についても検討していきたい。ガイドラインに沿った部活動の活動方針を作成。問い、部活動は自主的活動であり、負担に感じない教員や部活動をしたい生徒もいる。週2日以上の休養とすることは、教育委員会が定めるべきことなのか。答え、現在国では生徒の健康面などの観点から、運動部活動のあり方が検討されており、週2日以上の休養日の設定などを盛り込んだガイドラインが、平成30年3月末には示される予定。ガイドラインでは、各教育委員会の示した方針を踏まえながら、各学校で活動方針を作成することになると聞いている。岡山市では、教員の負担軽減の観点も加え、ガイドラインに沿った対応を行う予定にしている。学校ごとの発注で受注機会の増大を図る空調設備整備工事。問い、市内全中学校の普通教室と特別支援教室へ空調設備を設置する。1、設計委託でエリアを区切るメリットは、2、設置工事を学校ごとに分割発注する理由は、3、エネルギー方式はガスを基本としているが、電気も検討するべきではないか。答え、1、多くの業者の参画で、業務の分散化による設計期間の短縮や設計の質を確保するため、区単位を基本に学校数に配慮しながら発注したい。2、市内業者の受給機会の増大を図るため、学校ごとに分割発注する。3、経済性を優先しガス方式としている。なぜ教員の非正規率が高いのか。問い、岡山市は教員の非正規率が政令市の中で高い水準にある。非正規の教員が担任の学級数と割合はどれくらいか。また改善できないのはなぜか。答え、講師が担任の学級数と割合は小学校が197学級で 12.6%、中学校が60学級で 9.5%。平成28年度までは、新規採用者の配当が県全体のバランスの中で行われていたので、非正規率が高い状況となっている。合わせて特別支援学級の急激な増加に伴って、教職員数は増えたのに対し、正規職員の数が想定以上の早期退職や 採用自体により減少したことも要因と考えている。岡山戦祭の特別展開催中は、常設展入館料も割引を。問い、岡山市民の日、6月1日、や、岡山空襲の日、6月29日、がある6月は、岡山シティミュージアムの常設展の入館料を無料にできないか。答え、毎年岡山空襲の日を含む会期で特別展、岡山戦祭の記録と写真展を開催している。
岡山市の歴史文化に関する特別展を開催する場合に限って、常設展の入館料を減免できる規定を適用し、割引を検討していきたい。